音楽ドキュメンタリー番組スペースウィンド宇宙の風、ナビゲーターの泉かなるです。皆さんはじめまして、こんばんは。この番組はさまざまなジャンルの歌や曲の背景をドラマティックなスクリプトで構成し、泉かなるの語りで紹介する新番組です。毎月第1日曜日午後11時から12時まで放送します。どうぞよろしくお願いします。さて、2021年4月から6月のこのクールは哀愁のヨーロッパをテーマに、4月4日の今日はポルトガルのファド、5月2日はスペインのフラメンコ、6月6日はコンチネンタルタンゴとアルゼンチンタンゴでお送りします。さあ、今夜はポルトガルのファドです。ポルトガル語で運命宿命を意味する民族歌謡のファド、これを新番組の最初に取り上げた理由について少しお話ししますね。22年前の1999年の夏の終わりに、福島県の安達太良山まで友人とドライブに行きましたら、切り立った崖にザクロ館というアトリエがありました。そのアトリエは中南米の小物をたくさん売っていて、安達太良山の水で飲むガテマラのコーヒーがとっても美味しかったです。オーナーは男性の画家でした。アトリエの名前であるザクロやインディアンのポートレートを描いた油絵の細密画も見せていただきました。これが素晴らしいんですね。オーナーが20代の頃絵の留学をした中南米の風景が、この海抜600メートルのザクロ館から見る風景に似ていたため、建物を買って店舗にしたそうです。崖から見る稜線と街並みの風景は遮るものがなくて見事でしたし、崖の庭には小さなハーブ園もありました。ガテマラのコーヒーを飲みながら、この居心地のいい店に流れていたのが月田秀子さんの私の憂いというアルバムでした。初めて聞く深みのある低いハスキーな声と胸の奥に響いてくる歌唱は驚きでしたし、初めて聞くポルトガル語の歌でした。 CD のライナーノーツを見ると、月田さんは日本人でファドを歌うファディスト、このアトリエで月田さんがミニコンサートを開いたとオーナーが案内してくれた地下のコンクリートの部屋は響きがとてもいい小さな空間でした。こうして私はこのザクロ館で初めてファドを知ったわけです。それでは月田秀子1997年自主制作アルバム私の憂いから1曲目の私の憂い。
Hay sueños, planta de ríos, cosa del cuerpo, delirio y hortela agreste, tan sueño que muere. sanago a cor că da mine să do bebește san sonho que mor sanago a cor că da mine să do bebește na minha cama el lenço ardolinho coxe como eu sozinho a sua brancura e a minha amargura sa minha loucura me espinho a sua brancura e a minha amargura sa minha loucura me espinho na minha solidão que é toda minha na minha solidão sozinha tristeza é botão que guarda na mão crescendo crescendo morinha tristeza é botão que guarda na mão crescendo crescendo
月田秀子私の憂いをお届けしました。改めて月田さんのプロフィールをご紹介します。1951年東京都生まれ、女優から1980年シャンソン歌手でデビュー、1985年ファドの女王アマリア・ロドリゲスの歌声に衝撃を受け、ポルトガル国立リスボン大学に単身で語学留学、現地のテレビ劇場で歌う機会を得て、ポルトガル人の魂を歌える日本人の歌手として新聞などにも紹介され、注目を浴びました。そしてアマリア自身にアマリアを継承するファディストとして認められています。またポルトガルギターの巨匠やアマリアのギタリストの共演も果たし、帰国してからは作家の五木寛之さんが月田さんを絶賛し、小説大河の一滴と同名の曲に五木さんが月田さんのために作詞しました。 YouTube にこの作品を歌っている月田さんの映像がありますのでおすすめです。そして月田さんは2010年ポルトガル大統領よりポルトガルの功労勲章であるメリト勲章を受賞、日本人初の本格的なファディストとしてファドの普及活動に貢献しましたが、残念ながら2017年肺がんのため66歳で亡くなりました。早いですよね。次の曲は月田秀子自主制作アルバム私の憂いから、メワアモール、愛する人へ。
口ずさむいつかあなたが歌ってた この歌を遥かな旅路に沈む夕日に目はもう一度歌ってよこの歌を目はもう一度中にも花は咲き日は微笑むあなたの拳にあなたの震える肩にあなたの涙に あなたのぬくもりに 目はもう 歌おう この愛 この命 目はもう忘れない目はもう歌おうこの愛この命目はもう忘れない
月田秀子、目はアモール、愛する人へをお届けしました。次にご紹介するのは、月田さんがこの人の歌を聴いて衝撃を受け、ファディストに転向したきっかけにもなった、本場ポルトガルのファドの女王、アマリア・ロドリゲスです。アマリアは1920年リスボンに生まれ、1999年79歳で亡くなりました。貧しい境遇に育ち、10代の頃は鳩場で船乗りたちにオレンジを売りながら歌い歩いたり、さまざまな仕事をしながら家族を支えたと伝えられていますが、子どもの頃から相当歌がうまかったようです。オペラのように洗練された美しい声ではなく、アマリアの生まれつきのしわがれたこの声が人々の琴線に触れ、情感のこもった歌い回しがコンテストなどで評判になっていきます。そして18歳でナイトクラブファドの家でデビューしました。それからアマリアの活躍の場はスペイン、イギリス、ブラジル、そしてフランスへと広がっていきます。日本では1970年の大阪万博の年に初来日してから1993年まで6回の来日公演をしていますので、ファンの方も多いと思います。アマリアは1956年のフランス映画 過去を持つ愛情の主題歌の暗い端気を歌い、一躍有名になりました。この映画は美しい港町リスボンを舞台にして、妻を射殺した男と夫を殺害した女の愛情を描いた深みのある心理映画。映画の中では酒場の歌手の役でアマリア自身がこの歌を歌っています。ちなみに端気とは、沖合に停泊した貨物船から降ろされる荷物を海沿いの工場倉庫へ運送するための平べったい小舟のことで、現在でも河川や湾岸では使用されていますね。そしてこの歌は、海に漁に出て行った夫が帰ってこない、他の女たちの男はみんな帰ってきているのに、私の愛する夫が帰ってこないという嘆きの歌です。それではアルバムアマリア・ロドリゲスから暗い端気。
Medo que me achasse feia, acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão. Diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, sempre comigo. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo.
アマリア・ロドリゲス、暗い橋家をお届けしました。アマリアの生前の様子は YouTube でたくさん映像を見ることができます。60代の頃には声はかなり枯れて、いぶし銀のようなその響き、歌い上げるその姿、直立不動の貫禄と風貌がすごいんですね。1999年、アマリアが79歳で亡くなった時、ポルトガルは3日間の喪に伏し、国民的英雄10人の1人として眠っていると言われていますが、どれだけポルトガルの人々にとって重要なのか。例えば感情表現の中でも、悲しみや苦しみややるせなさ、そして貧しさが込められた歌詞をしゃがれた声でダイナミックに歌い上げる港町の庶民の歌を、歌う人も聴く人も真正面から受け止める心の強さというか、楽しむ大人の自信というか、それがすごいと思います。日本の演歌でハスキーな声の歌詞の名曲といえば、森進一さんの北の蛍、八代亜紀さんの船歌、藤圭子さんの面影平野など、他にもたくさんありましたね。昭和の時代まではこのような感情が日常的で、じっくり耐えて楽しめたと思います。平成や令和の時代になって、演歌はどんどんポップス化して、氷川きよしさんなんて年末はドラゴンの模型に乗って軽やかに歌っていますよね。これからの日本と日本人の前途が心配です。さて、ユーラシア大陸の西の端の国であるポルトガルは、ヨーロッパで最初に海を渡って中国や日本などの東アジアと接触を持った国であり、大航海時代の探検家バスコ・ダ・ガマを生み、15世紀のポルトガル海上帝国を築いた歴史を持つ国です。大海原に出ていく民族の血はとても強いなと思います。それでは前半最後は、アルバムアマリア・ロドリゲスから私の中のファドという曲です。私の五感の中にはファドがある、心には悲しみ、私には空がある、海がある、それよりずっと大きな悩みがある。還暦のアマリアの歌声でお届けします。私の中のファド。
Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago céu e trago mar, trago dores ainda maiores. Thank you.
スペースウィンド宇宙の風、4月から6月までのこのクールは哀愁のヨーロッパをテーマに、4月4日の今夜はポルトガルのファドをお届けしています。さて、2011年にユネスコの無形文化遺産に登録された民族歌謡のファド、現在のファドは1820年に港町リスボンで生まれたと言われ、性別に関係なく男性も歌い、暗い悲しい曲ばかりでなく庶民の日常あふれるアップテンポで陽気な歌も多々あります。またファドはポルトガル全土で歌われるものではないらしく、リスボンと200キロ北にあるコインブラという都市でも聞くことができます。歴史的には1255年に当時首都だったコインブラからリスボンに首都が移りました。1290年に設立されたコインブラ大学の影響で学生の町となったコインブラでは、男性が思いを寄せる女性に歌う明るくロマンティックなファドが歌われ、やがて港町リスボンでは女性のファディストが歌う暗めのファドになっていったようです。16世紀のリスボンは航海で獲得した豊富な香辛料や奴隷、砂糖、織物などの交易が中心の港町、当時のヨーロッパでも大都市となりますが、1755年にリスボンの町を崩壊させたリスボン地震が市民にかなりのダメージを与えたようです。このファドを構成する楽器ですが、ボディが玉ねぎのような形の12弦のポルトガルギターはギターラと言われ、ビオラと呼ばれるクラシックギターが2本と、とてもシンプルな楽器編成です。アコースティックギター自体が切ないのに、このポルトガルギターの高音は中世からのリュートの音ですし、日本で言えば大正ごとにも似ていて懐かしい感じがしますね。レストランやナイトクラブの狭い場所で歌うのでこの編成になるわけですが、3本ぐらいのギターだけなのにファディストの張り裂ける思いと声で歌い上げるその歌唱が物足りなさを感じないんですね。ファドの不思議な魅力です。そしてファドの心を表すサウダージという言葉が知られています。日常の風景や出来事、喜びや悲しみをサウダージというポルトガル独特の感情に乗せて歌うと言われます。このサウダージを訳すのが大変難しいらしく、複雑な気持ちであり言葉にならない気持ちですからうまく訳せないわけですね。日本人で言えばわびさびやもったいないという言葉の感覚でしょうか。例えば今はないものに対し甘苦くて懐かしく感じているけれど憂鬱な気持ち、痛みと喪失と喜びが渦巻く気持ち、または場所への憧れを含んだ郷愁などのように、切なさ寂しさもイメージされるようです。ポルトガルの人々の性格ともいえるこの感情サウダージ、このファドの気持ちを日本人の歌手千秋直美さんがカバーしています。待つ夢と書いてタイムというアルバムです。千秋さんは今年で73歳ですが、1992年52歳の時、事務所のプロデューサーで最愛の夫である郷英二さんが亡くなると同時に芸能活動を休業していますね。このファドのカバーアルバムを収録したのは1983年、千秋さんが36歳の時で、とても色っぽくてしっとりとした美しい声で9曲のファドを滑らかに静かに歌っています。アルバムのライナーノーツには、1986年にアマリア・ロドリゲスが来日公演した際、千秋さんが楽屋に訪ねこのアルバムを紹介し歓迎されたと書いています。また同年、千秋さんがテレビ番組でポルトガルのファドの旅をしています。海沿いの漁師町では 懐かしさとデジャブも感じたらしいですが、千秋さんの過去生の中にファドがあったのかもしれません。このアルバムの中からご紹介する曲は、千秋さんのデビュー曲雨に濡れた慕情と、レコード大賞を受賞した喝采をはじめ多くの楽曲を担当した吉田旺さんによる素敵な訳詞のファドです。それでは千秋直美アルバムタイムから、無敵、愚痴の2曲続けてお聴きください。
私を許してグラスの毒は愛なのどなたにもあなたをあなたを渡せない。Thank you. それじゃね元気で見送れないけど何か困ったらきっと知らせてよとあの人都会へ旅立たせたけれど頼りをくれたのはお金の無心だけ バスへの酒場に勤める女が稼ぐお金などたかが知れているわ指輪もドレスも大事なものさえもお金に変えてはせっせと送ったわお客が忘れた雑誌の片隅思いもよらないあの人の写真が小粋な背広で微笑む彼は今流行りの歌を書く売れっ子作家とかバスへの酒場に流れるあの歌よしてジョーナシが書いた恋歌など忘れもしないわ私を抱き寄せてお前の歌だよと歌ってくれた歌ララララララララララララララララ
ちあきなおみ無敵愚痴をお届けしました。さてポルトガルというと皆さんはどんな印象をお持ちでしょうか。私は初めて見たロードショーがアラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーブのリスボン特急で、それが最初のイメージでした。ポルトガルを表す3つの F とよく言われます。まずフットボール、ポルトガル史上最高のサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドがいますね。次にファティマ、1917年から7回聖母マリアが現れた場所として有名な巡礼地です。そしてファド、今日最後にご紹介するのは現在の国民的ファディストマリーザです。マリーザは1973年アフリカの南東部の海沿いにあるモザンビーク共和国に生まれました。今年48歳、ポルトガル人の父親が仕事でモザンビークに行った際、アフリカ系ポルトガル人の母親との間に生まれました。モザンビークは旧ポルトガル領で、公用語はポルトガル語です。まもなく家族はポルトガルに移住し、両親はリスボン郊外でレストランを経営し、マリーザはなんと5歳の頃からお店でファドを歌うようになったといいます。現在モデルのように背が高くておしゃれなマリーザの映像は YouTube でたくさん見ることができますので、ぜひ。それではマリーザ2002年のファーストアルバム、ファド・エム・ミム、私の中のファドから1曲目の狂気。
tratado de um fado que eu inventei. A falar não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me.
マリーザ、狂気をお届けしました。マリーザの声はいかがでしたか。マリーザは2009年10月に東京日比谷公会堂で1日だけの日本公演をしていますが、それ以降はなかなか呼ぶことができないようです。アマリア・ロドリゲスとマリーザ、2人の声はとても似ています。アマリアがまっすぐ歌い上げるその姿から、いぶし銀の石のような硬い声で魂から魂に届くファドそのものの声だとすると、マリーザは伸びやかで艶のある植物のような声にも聞こえます。アマリアは家族を養うために歌う覚悟で生きたことが女王にふさわしい貫禄になっていますし、マリーザはファッショナブルで可愛い表情をするので欧米では人気があります。その惜しみないサービス精神で好感の持てる華やかなエンターテインメントになっていますね。最近の情報誌のインタビューで、マリーザはこれまでを振り返って、ファドにはいくつかのスタイルの曲があって、幼い頃は軽めの歌詞のものだけを歌いました。父は感情的なファドなど私が理解できる年齢ではないと思ったのでしょう。本当の意味でのファドを歌うようになった頃には、愛や情熱がどんなものか知っていたつもりですが、重々しいファドの歌詞を通して、日々の生活の中に生まれる感情には痛みが伴うことを次第に理解するようになりました。と語っています。声の出し方、間の取り方、言葉の放ち方、マリーザは自分の声とファドとの出会いを十分にかみしめながら楽しんでいる感じが伝わって、聞いていて励まされます。 今夜最後の曲はアマリアの曲をカバーし、マリーザのお箱にもなってる名曲。ポルトガル語が全くわからなくても十分に心に伝わってくる、私も一番好きな曲です。マリーザ2002年のファーストアルバム、ファド・エム・ミム、私の中のファドから、作詞アマリア・ロドリゲス、故郷の人々。
Me vaso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negadoAs cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdidoVontade de chorar Oh, gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que traz
マリーザ、故郷の人々をお届けしました。ファドは部屋でしんみり聞くのもいいですが、私は2月の天気の良い日に友人のオープンカーに乗せてもらい、自然の中でマリーザを聞きましたら、大人のドライブにとっても合うんですね。一人で運転したらどこまでも走っていきそうです。よろしかったらいろんな場所でファドを聞いてみてください。 哀愁のヨーロッパをテーマに、4月4日の今夜はポルトガルのファドをお送りしました。楽しんでいただけましたでしょうか。リスナーの皆さんからの感想をお待ちしています。葛飾 FM のホームページのトップページからメッセージを送ることができますので、4月10日までご送付ください。5月の放送の際には読ませていただきますね。音楽ドキュメンタリー番組スペースウィンド宇宙の風、スクリプトとナビゲーターは泉カナル、テーマ音楽は相田大河でお届けしました。また来月5月2日の11時にお耳にかかりましょう。それではおやすみなさい。